メッセージ聖書朗読。今日の箇所はルカの福音書18章9節から14節、第3版ですと152ページ、新改訳ですと155ページ。よろしくお願いいたします。
聖書をお読みします。自分は正しいものと確信していて、他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例え話をされた。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの酒税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。一方、酒税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのは、このパリサイ人ではなく、この人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。以上です。
おはようございます。先週、教会総会が開催されて、いろんなことが話し合われて決められましたけれども、そこから新年度がスタートしたというふうにも言えます。今年はたくさんのことが予定されていますけれども、神の国を実現するために私たち一人一人が自分の十字架を追って主イエスキリストに従っていく歩みになればと願っています。困難も戦いも、また挫折することも迷うこともあるかもしれませんが、決して変わることのない神様の約束がこの聖書に記されていることを覚えて、いつも主に立ち返る、聖書に立ち返ることを励んでいきたいと思います。今読んでいただいた箇所から、自分を高くする人、低くする人と、これは慎重のことを言っているわけではないんですが、共にこの例え話から学んでいきたいと思います。エジプトにこんな小話があるそうです。あるところに、自分を誇って他の人を軽蔑する学者先生がいました。ある日、彼は野菜を買いに市場に出かけましたが、あのエジプトの有名なナイル川を渡るために渡し船に乗りました。で、彼は船頭に自分の知識を見せびかすために尋ねました。お前、数字を知っているか？先導、いや、おら、知らねえ。すると学者は、お前の命は半分ないのと同じだと言った。そして再び先導に、お前、書くことはできるのか？すると先導は、いや、おら、知らねえ。すると学者はまた、お前の命は半分しかないのと同じだと言いました。ちょうどその時、乗っていた船が揺れて転覆しそうになりました。すると船頭は学者に向かって尋ねました。お前、泳ぎを知っているか？すると学者は、いや、知らないんだ。これを聞いて船頭は満足げに言いました。いやはや、かわいそうに、お前の命はこれで終わりじゃというオチがついています。今読んでいただいたところに出てくる人物は、普段自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちの代表であるパリサイ人。パリサイ人が全員がそういう人であると言っているのではなくて、往々にしてそういう傾向を持っている人たちということですね。一方、自分の罪のために顔も上げられず、神様の憐れみをひたすら求めている人の代表である酒税人。この2人が出てきます。イエス様はこの2人を通して私たちに何を語ろうとされているんでしょうか。 私たちの神様に対する心やその態度はどうなのだろうかということが問いかけられます。まずパリサイ的な心というものを見ていきたいと思いますが、このパリサイ人は普段よくお祈りをします。そして週に2度断食します。まあダイエットには効果があると思いますが、そして収入の10分の1をしっかりと捧げているほど信仰の厚い人に見えます。しかし神様に正しいものと認められるためには厳格に戒律を守り良い行いが必要だと考えていたものですから、彼のその外側に現れている行動というものが必ずしも信仰からではないということも含まれているわけですね。そして神様が隠れたところで良い行いを見ておられるという確信がないので、自分は正しいという確信はあったんですけども、見ていると神様が隠れたところで見ておられる。で、人は見えるところで見ている。そのことがはっきりしていなかったので、いつもの間にか彼らの良い行いは人の目を意識して人前での善行となったと考えられます。そして自分は正しい、人から後ろ指させれない真面目な正直な生き方をしているというその意識はいつの間にか自分を誇るという高ぶりを生じ、上から目線で他の人を見下すようになる、そういう罠に陥っていたとも考えられます。表面的には自信たっぷりで立派に見えるが、心には平安も喜びもないという人は多いのではないだろうかと、自分自身も含めて考えさせられます。神様の前における正しさは、人間の努力や宗教的熱心で到達できるものではありません。人間が考える正しさの標準と神様が人間に求められる正しさというものは、本当に違うんだなということが聖書を読むと教えられます。一つ御言葉を出していただきますと、ローマ書3章10節にこう書いてあります。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。人間社会の中で正しそうな人、そうでもない人、いろいろこう相対的に私たちは判断することがあると思います。テレビで何か事件で捕まった人を見ると、あの人は正しくないとはっきりこう評価することはありますけれども、そういった人たちを見て裁くことは簡単です。でも振り返って自分の心の中を見たときに、人に対する憎しみとか、まだ許せない思いとか、何気なく普段の会話の中で出てくる冷たい言葉とか、その原因を探っていくと、自分の中にまだ解決していない問題があるということに気づく人は案外多いんではないでしょうか。私は今もそういうことがあります。自分は正しいという意識は自己満足であり、それが自慢や高慢を生み出す傾向を持ちます。ですから、ある人はこう言っています。信仰には自慢が入る余地がない。イエス・キリストを信じる、神を信じる信仰には、私はこういうことができた、こういうことをやってきた。過去を振り返って、過去の栄光を話したがる人は、たくさんいるわけですけれども、こと私たちの住んでいるこの神の国という世界では、そういう自慢が入る余地はないんだということ、自分の罪深さ、自分の汚れた心を見るならば、人に自慢するようなことはさらさらできないということに気づく人が、神様から恵みをいただいていると言えるのではないでしょうか。高慢という罠にかかると、上から目線で人を自分より劣るもの、 そして弱者を探して欠点を見つけ始めるかもしれません。しかし自分の真相は見えないという決定的な弱点を持ちます。次の御言葉を出していただくと、少し長いんですが、2コマに分かれますが、こうイエス様は語られました。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かって、あなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。まあ塵といっても目に見えないぐらいの塵、まあちょっと小さいものが目に入っただけでももう痛いという、そんな塵と柱のような家を屋根を支えているような梁と、まあ、比べて、イエス様は私たちはいかに自分が正しいもののように振る舞っているだろうか、そして人の欠点を見つけてあげつらってそれを注意するということが多いだろうかということを教えられるわけですね。自分の目の中に大きな梁があるのに、兄弟の目の中の小さなその塵に目を留めて、ああだこうだと人を批判する傾向というものは、まあ古今東西すべての人間の中にある部分ではないかと思います。このパリサイ人の祈りというものを見ていくと、神よ、まあ神よと呼びかけるのは間違っていませんが、私が他の人たちのように、いきなり他の人たちと比べている自分が出てくるわけです。他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものではないこと、あるいはこの主善人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。これら一つ一つは信仰の行いとして神様の前に価値のある行為ですよね。しかし彼は感謝の祈りをしているわけではなくて、自己主張と自己顕示に満ちたお祈りをしているということが見えてきます。相当立派な人だなと聞いてる人、そばで聞いている人がいたらそう思うかもしれません。私なんかとてもそんな信仰はないと引いてしまうかもしれませんが、英語の聖書ではこのパリサイ人の祈りの中に、私が私が私が私が私がという繰り返しが5回出てくるんですね。わずか5行の間に私がっていう言葉が出てくる。相当強烈な自己主張をしているということがわかります。まあ、そういうふうに祈る人は、まあ、日本人は控えめだと、外国人と比べて言われるかもしれませんが、でも本質的には神様に自分を誇り、私はこういうことをしました、認めてくださいという式の思いというものは、ちらついてくるのではないかと思います。なければ幸いですが、人間の心を深く掘り下げていくと、いろんな姿が見えてくるわけです。他の人を裁くその性質は、なんとこの世界に生まれた人間の中で最も正しい人であるイエス様を裁いてしまう、そこまで進んでしまう。これが私たち人間が持っている人を裁く性質の本質とも言えるかと思います。神であられる方が人となってこの世界に来られたイエス様は、嘘を言ったこともなく、人を苦しめたこともなく、正しいことを語り、そして弱い人々を助け、阻害されている人たちの友となって自分自身を 完全に神様に明け渡し、そしてその当時の社会の中で人々に使い尽くされたわけです。そのイエス様を見て、パリサイ人、律法学者、祭司長たちが裁いてしまったんですね。そしてその結果、イエス様を十字架につけてしまいました。これが私たち人間が抱えている神に反逆する性質。それがこの場合、自己義認という形で自分を正しいものとするというこの性質に現れているということができます。少し心が重くなってきましたので、今度は主税人に目を向けたいと思いますが、聖書には主税人の頭として新約聖書にマタイ、そしてザーカイという人が出てきます。彼らは人々から嫌われ、罪人の仲間に数えられていました。なぜかというと、それは彼らがローマの手先となって税金を徴収するだけでなくて、決められた額以上に取り立てて、その差額を自分の懐にしっかりと入れて、在宅していたわけです。で、そういうことを周りの人々は気がついて、もう毛嫌いしていたんですね。で、当の主税人たちは、全員ではないわけですが、マタイにしてもザーカイにしても、自分はこのままでは神様の前に出る資格なんかないという在籍感、そういう自己認識を持っていました。ですから顔を上に上げられなかったんですね、祈るときに。そして胸を叩いて祈っている姿が出てきます。それは自分のようなものは神様の憐れみにより頼むしかないという状態、姿を表しています。けれども、その姿こそが神の目に留まり、奇跡を起こしたんです。この主税人の中に奇跡が起きたわけです。なぜかというと、詩篇の51編の17節に有名なダビデの悔い改めの詩篇が出てきます。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。あのダビデが家来の奥さんと関係を持って、それがバレそうになったので、その家来を戦場から呼び寄せて、その家来が妻のところに帰らない、他の兵隊たちが戦っている時に自分だけ家に帰って妻と寝ることはできないと言って、ダビデの誘いを彼は断ったんですね。これでは完全犯罪ができないと考えたダビデは、もう一度戦場に彼を送り出し、将軍ヨアブに彼を前線に立たせて、そして敵の攻撃が始まったら他の兵は引き上げろと。その結果、この家来は戦死してしまったんです。で、これで完全犯罪が成立したとダビデは思いました。しかし神様がそれをご覧になっていて、預言者ナタンを使わせて、そのダビデの悪事を、その罪を暴いたんですね。その時のダビデの悔い改めの詩篇が51編なんです。この51編を自分の詩篇として、自分の祈りとして、悔い改めの詩篇として読んで心に持っているならば、私たちは信仰から外れることはないでしょう。落ち込むことはあっても信仰から外れることはないはずです。この51編によって、どれだけ多くのクリスチャンが悔い改め、正しい悔い改め、真実な悔い改めに導かれて、涙を流し、神様の前に、この主税人のように、神様、罪人の私を憐れんでくださいと 祈ったことでしょうか。多くの人がイエス様を信じています。信じました。でもまた多くの人が教会から離れ、信仰から離れました。なぜですか。この主善人の立場に立ち続けられたら、もちろんいつも罪を犯していっていうことではなくて、自分が罪を犯したと分かったときに、すぐにその場でこのように悔い改めることができるならば、私たちは決して自分を誇ることなく、自分が正しいと言って相手を非難し、周りを批判して、そして神様さえも非難して、信仰から離れるということはなくなるはずです。ちょうど雪が落ちましたので、これが落ちであればまあそれは冗談ですが、ダビデのこの51編17節をしっかりと私たちの魂に刻みつけておきましょう。神様は真実に悔い改めるものを決して蔑むことがない、私たちの魂に奇跡を起こしてくださるお方なんだということを覚えたいと思います。その代表的な人物に、今から300年ほど前、イギリスで生涯に4万回馬に乗って説教したと言われているジョン・ウェスレーがいます。彼はケンブリッジ大学で学んで、そしてそのケンブリッジ大学の卒業生の中に、ケンブリッジセブンと言われる、後に有名なキリスト教の伝道者、牧師、宣教師となった方々がいますが、その中の一人で、メソジスト教会の、まあ、創立者とも言える方なんですね。メソジストというのは、几帳面なという、そういう、まあ、ことを表現するのに使われます。メソジスト。朝何時に起きて、何時に食事をして、そして何時から仕事をして、何時に終えて、何時に家に帰る。そういう時間割がしっかりと決まって、そこから外れないような几帳面な、まあ、性格の人で、もう周りの人たちが、いやジョン・ウェスレーという人物はしっかりした人だと自他ともに認めていた人ですね。そして彼はイギリスからアメリカに宣教師になって出ていくわけです。そこで熱心に神様に仕えました。ところが実りが全然なかったんです。そして彼は疲れ果ててがっかりしてイギリスに帰ったんですね。そして5月24日の彼の日記にこう書いているそうです。ある日の夕方、教会の集会に出席した。そこでは一人の人がマルチン・ルーターのローマ人への手紙の序文を読んでいた。彼はキリストを信じる信仰により、神がその人の心に働いてもたらされる変化について述べていたのだが、その時私は不思議に心が温まるのを感じた。私はキリストだけが私を救ってくださることを信じ、彼に委ねたことを感じた。そして彼が私の罪を、私のようなものの罪さえも取り去ってくださったという確信が与えられたのである。彼は自分が一生懸命熱心に神様に仕えて人々に伝道したならば、それが自分の、まあ、神様の前における正しさという思いがあったのかもしれませんが、しかし結果は何にも残らなかったんですね。むしろがっかりして疲れ果てて、そして不思議な人々、モラビア兄弟団という、そういった福音的な信仰を持つ人々と出会ったことによって、その夕方その教会に出席した。その結果、聖霊の働きによって彼は、私のようなものの罪さえもイエス・キリストは取り去ってくださったという確信が与えられたという経験をして、そこからイギリスにリバイバルという、大勢の人々がジョン・ウェスレーの説教を聞いて 罪を悔い改めて信仰を持って救われていったという驚くべき働きがなされていったわけです。主税人の信仰はそのような信仰だったと言えると思います。皆さんがイエス様を信じるときにそのような悔い改めをなさったので、信仰生活数十年、今年3名の方が信仰50年の、表彰を受ける予定です。ちょっと予告するのが遅れてしまいましたけど、ここで予告したら絶対来週することになるので、3名の方がここで信仰50年の、表彰状、教団の理事長の名前で、作られたその表彰状を、差し上げたいと思いますので、3名の方、全員出席できないかもしれませんが、そのようにしてその悔い改めを起点にして、スタートにして、自分は罪人だ、自分は罪人の頭だ、神様こんな私を憐れんでくださいと悔い改めたその人が信仰生活を右翼折山あり谷ありといったところを通りながらも、神様から支えられて、周りの兄弟姉妹から支えられて信仰生活を続けてこられた、それは尊い神様の前における信仰の旅路だったと言えるんですね。そのことをぜひ記念したいと思います。さて最後に私たちの心と態度を見ていきますが、人は形式を整え外側を飾っても、それでも心の中はどうだと聖書は言っていますか。次の御言葉を出していただきます。エレミアはこのように言っています。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができようか。他の訳では邪悪とさえ言っています。私たち人間の神様から離れた心は、生き方はそのようなものだ。もちろん道徳や宗教や倫理でいろいろな気づきを与えられ、そのように正しい清い生き方をしようと私たちは努力しますが、本質がわからない限り、それは上辺でしか変えられない。そして正しいことを、生き方をしようと思えば思うほど自分の中に偽善が生まれてくる。これから逃れられる人はいないかもしれません。いてほしいんですが、いないかもしれません。それほど人間の心というものが罪に染まっている。そして悪魔の誘惑に簡単になびいてしまう。しなくちゃいけないということをしないで、してはいけないということをしてしまう傾向をしっかりと私たちは抱えてしまっているんですね。そこから救い出すことができるのは人間の努力でも宗教でもないわけです。キリスト教でもないわけです。じゃあどうしたらいいんだと迷うかもしれませんが、大丈夫です。ありのままの自分の姿を知って、それを認めて神様の前にへりくだるならば、私たちの魂から神様こんな私を憐れんでください、神様の憐れみしか私たちは求めることができないところにまでへりくだることができれば、それが救いです。幸いなことです。だからといっていつも胸をたたいてばかりいると、この苦しくなってきますが、この主税人の祈りを捧げたら神様が放ってはおかないんですね。その人の中に許しを与え、解放を与え、そして許された喜びを与えてくださるわけです。そして神様が分かるんです。罪が許され、心が清められると神様がどういう方かが分かるんです。神様が分かるから、私たちは絶対者の前に生きるものとなっていくわけです。人と比べたらもういい悪い、高い低い、いろんな違いが出てきてうやむやになってしまうわけですね。だから比較の世界に足を踏み入れてしまうと、何が正しくて何が間違いかということが分かりづらくなってきます。しかし神様が分かると、神様の前に私たちは 自分の使う言葉や自分の行動がどういうものかが見えてくるようになりますので、そしてそこから外れてしまうと心が辛くなるので、元に戻る、本筋に戻ってくる、聖書に帰る、そのことを通して私たちは信仰生活を喜びと感謝を持って進むことができるように変えられていくわけです。変化の連続です。クリスチャン生活は現状維持では私たち満足しないんですね。そして神様が私たちが成長することを期待しておられるので、私たちにいつもチャレンジを与えてくださるわけです。そして神様から離れていると祈ること、聖書を読むこと、しばらく続けないでいると内側におられる聖霊様が私たちに、お前はそれでいいのか、語りかけてくださるわけです。その神様の御声を聞く耳を、霊的な耳を私たちは開いて、いつもその神様の語りかけを聞き続けていきたいものですね。そうすると気がつくわけです。そして私たちはパリサイ人の心を持っているかもしれませんが、パウロが言っているように裁くのではなくて、そして見下すのではなくて、このペリピ人への手紙の2章3節で言っているように、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。ですから、いろんな人との関わりを私たちは持ちますけれども、いろんな思いがよぎってきます。私たちと交流する人がすべて正しい言葉を使うわけでも、正しい行動を取るわけでもありません。自分の考えと違う、自分の取る行動とは違う行動を取ってきたときに、やはり葛藤が生じたり、あるいはイライラしたりということは当然誰でも起こるわけですね。その時にこの心を持ち続けられたら、私たちはいたずらに心を騒がせたり、そして相手のことをいつまでも心の中で裁いていくということから解放されていくわけです。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、平気だって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。尊敬するってことが、サッカー選手なんかもよくコメントで相手の選手をリスペクトするということを語る人が多いですけれども、私たちこそ互いに人を自分よりも優れたものと思う心、考えを身につけていきたいものです。神様は悔い改めるものをいつも受け入れてくださる憐み深い方であることをもう一度教えられ、作り変えられて、兄弟姉妹との交わりの中でこのような態度で、心の態度で接していきたいと願わされています。ではお祈りいたします。天のお父様、人の心は何よりも陰険で治らない、治らない私たちの心を治してくださるお方がイエス様であることを告白し感謝いたします。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのだとおっしゃったイエス様を信じ信頼し、あなたに従うものとさせてください。私たちの信仰障害がただ信じているだけではなくて、従うもの、そして神様から与えられた挑戦を受けて、一歩勇気を持って踏み出す、そして新しい世界を見る、新しい景色を見ることができるものへと作り変えてくださるようにお願いいたします。御言葉を感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。